FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日はあいおい日生同和損害保険株式会社静岡支店長の早川正久さんにお越しいただきました。早川さん、おはようございます。
おはようございます。
損害保険、損保損保っていうふうに私たち言ったりしますけれど、随分種類があるんですよね、きっと。
そうですね、はい。よく知られてるところでは車の自動車保険ですね、
はい。任意があったり、はい、それからこれはマストで入りましょうというね、はい、強制の部分があったりしますけど、
はい。あとは火災保険ですね。
あ、入ってますね、
はい。で火災保険と言いますけれども、最近はですね、いわゆる火事、はい、火災だけではなくて、台風のね、水害だとか、うん、風災に備えるということで、今保険金のお支払いのですね、かなりのウェイトが、そういった自然災害の方になっております。
ここ数年すごいですもんね。
そうですね、
皆さんかなり助かっているっていうことですね、これでね。
そうですね、昨年一昨年とですね、業界全体で、2年続けて1兆円を超えるお支払いをしているという状況でございます。
はあ、1兆円、
はい。
やっぱりかけとくべきなんですね。
そうですね、
もちろんその大きな地震もこの火災保険にかけていると地震保険にも入ることができるってことですよね、はい。
そうですね、
うん。静岡県はかなり、昔からくるくると言われて、はい、地震保険に対しても意識が高いのかなと思いますけど、どうなんでしょう。はいはい、
そうですね、もともとの加入率的なところでいうと、全国より若干高めだったとは思うんですけれども、例えば東日本大震災ですとか、はい、熊本の地震ですとかね、北海道だとか、ああいったことがあって、結構他の地域もですね、どんどん上がってきていることと比べると、はい、若干静岡県の加入率というのは緩やかに増えてるというような感じかなと思いますですね
なんかいつ来るんだろうと言ってる間に、他で大きな、ね、地震災害があってってことは確かに体験してきてますもんね、はい。でもこれも必要なものですよね。
そうですね、
うん。その他どんな種類があるんですか。
あとはですね、例えば企業に関するですね、リスクというのは非常に幅が広くて、
はい。
で、分かりやすいところでは、例えばビルの工事をしていて、はい、例えばこう外側をやっていて、物を落として通行人に怪我をさせたとか、こういったようなものも損害保険の一種類でありますね。
はあ、建築現場などで保険にかかってるわけですね、はい。その現場全体でかけてるってことですね。
そういったその工事を請け負う企業様が加入されるということになりますね、
はい。こういうところにも、
はい。
そうしてみると保険って随分種類が多いってことですか。
そうですね、本当に企業の、ね、営業活動から個人の活動まで、幅広く保障するというのが損害保険ですね。
はあ、
ですから自転車のね、保障なんかもやはり損害保険のカバーするところでありますね。
静岡県も政令指定都市の静岡市も、はい、昨年の10月から、はい、自転車保険に入りましょうと条例で義務化されました、
はい。
これ全国的な傾向ですよね。
そうですね、
自転車の保険っていうのをちょっとそれで教えていただいていいですか。どんなものなんでしょうか。
はい、通常自転車単独で入るものではなくてですね、個人賠償責任保険というものに加入して、いますと、自転車で人にぶつけたとかいった場合の賠償責任が保障されるということになりますね。
個人賠償、
責任保険ですね。
責任保険、
はい。
どういう時にどんなことが起こったら、保険が出るという内容なんでしょうか。
今申し上げた
自転車のこともそ
うですし、はい、あとはですね、例えばマンションのベランダから、植木鉢を、ね、落としてこう通行人に怪我をさせたとか、あとは飼ってるね、ワンちゃんが 通行人の方に噛みついてしまったとか、まあ、そういったあの日常生活上のトラブルを保障する保険になります。
はあ、これどのくらい加入率あるんですか？
これはですね、あの今はですね、この保険には単独ではなかなか加入ができないようになってまして、例えば火災保険の特約だとか、障害保険の特約だとか、まあ、自動車保険の特約にもありますし、まあ、いろんな保険にあの付けられるようになっているので、なかなかあの加入率というものがですね、あの
単独では分からない、
ちょっと業界としてもその辺は把握ができてないというところでありますね。
まあ、でも今のお話聞いてると、この頃少しずつ日本もその訴訟の社会になってきたりして、
はい、
何かあるとやはりそういう保障の話になってきたりもしますので、
はい、
これからは必要な保険になってくる可能性は高そうですね。
そうですね、はい、
時代を表しているのが保険ということになるのかもしれないですね。
一つ言えるのはあれですね、例えば私どもの会社で言えば、あの静岡のですね中でも、まあ、私のは営業側の人間と、
はい、
いわゆる損害サービス、まあ、事故のお支払いをする係と分かれてるんですけど、人数はあのそっちの支払いの方の社員の方が多いので、まあ、そういった意味ではですね、やはりあの、まあ、かなりのと言いますかね、
そういうことですね、
はい、実際にお役に立っているケースがたくさんあるんだろうなというふうに感じております。
事例が多いからこそそちらの人員が多いということになっていくんでしょうね、はいはい、へー、まあ、ご自身、早川さんご自身はどんな思いでこの損害保険の会社というのをやってらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、会社としての方針等々もありますけれども、まあ、私個人的にはですね、やはりその保険の果たす役割というようなものをですね、まあ、正確にお客様にお伝えすると、そしてまあ適正といいますか、こうできるだけ加入のしやすいような保険料だとかを提示できるようなことをですね、損害保険の普及という観点から意識をして活動をしております。
私たちもし何かがあったら一体どうすればその損害保険が降りるのかっていう、そこのところはなかなか普段考えたりしないですからね、
は
い、
そうですねまあこれはなかなかこうね、約款を読むとか言いますけれども、なかなかね、昔に比べればその約款の文字なんかも大きくなってですね
読みやすくなって、
約款自体をこの、まあ、読みやすくこう、噛み砕いたこう冊子みたいなのを作ったりとかやってはいますけれども、
はい、
やっぱ実際起こってみないとね、わからないという、
わからないですし、やっぱり専門的な話だったりしてなかなか読み解けなかったりしますし ね、
そうですよね。なので、まあ、私どもはまあ、損保全般そうですけれども、はい、代理店制度を取っておりますので、まあ、社員の数というのは、まあ、正直言って全社挙げてもね、そんなに多くはありませんが、はい、代理店さんというのは非常に地元に密着をして、まあ、いろんな業態の方が代理店業をしておりますので。
あ、そうか、
はい、
そうですね、車屋さんでもそういう方いらっしゃいますし、はい、あと旅行をやってる方がそうだったりとか、はい、建築屋さんがそうだったりとか、はい、いろいろってことですね。
そうですね、なので本当お気軽にね、ご相談いただけたらいいんじゃないかなというふうに考えています。
もう人間関係ですね、これ。
そうですね、
今おっしゃったように地元のってお話がありました、
はい、
早川さんご自身は教えていただいたところによると、
はい、
埼玉のご出身で、
はい、
浅草でお仕事をしてらっしゃって、
はい、
その後京都にいらっしゃって、
はい、
それから静岡と、
はい、
特徴的な街を歩いてらっしゃいますね、
はい、
それぞれやはり地域性ってあるものですか？
そうですね、やはり、まあ、なかなかまあ浅草にしても京都にしてもですね、非常に観光客が多い、外国人が多い、
そうですね、
というところで非常に、まあ、なんて言うんでしょうかね、そういうこう人々の気持ちもね、受け入れるやすいような、町でしたね。で、静岡もやっぱり富士山がありますんでね、
はい、
そういった意味では、まあ、浅草京都と、まあ、同じように外部から来た人をですね、まあ優しく受け入れてくれると、
お、そうですか、
いうところだと感じています
今2年になりますか、
はい
はい、暮らしてみての静岡っていうのは今まで、まあね、あまり静岡ってひょっとするとお越しになってなかったかもしれませんけど、
はい、
いかがですか、手応えとしてどんな街でしょう？そうです
ね、まあ、まず気候がね、非常にしのぎやすいというか、まあ、私2年2回目の冬を迎えますけれども、はい、マフラー手袋といったのは一回もしたことがなくてですね、
はい、
で逆に夏もそれほど、ね、暑くならないの で、ね、非常に寝やすいと言いますか、ね、夏も冬も本当に過ごしやすいなというふうに思ってますね、うん、
で、お一人で今単身赴任でいらっしゃる、
はい
はい、お食事などはどうですか？
ほぼ、まあ、外食もしくは、うん、買って帰るというところでしょうかね。
あ、お作りにはならないんですね、はい、
まあ、月に1回あるかないかというところだと思います、う
ん、でも浅草で食べるのと京都で食べるのと静岡で食べるのですとかなり違いますでしょう。
そうですね、まあ、どうなんでしょうか、まあ、浅草というのはまあ非常にうなぎだとかねそういう天ぷらですとか、
はい、江戸っ子のね、
まあ、そういったものにかなりこうシフトした町といいますかね、うん、で京都はやはりこう京都のねお料理がありますけれども、
おばんざいが、
まあ、そういったあまりねこう日常的に食べられるものでもないので、うん、まあ、どちらかというと浅草よりは京都の方が一般的な感じだったかなと思いますね、うん、
さあ静岡は、
静岡はですね非常に、まあ、美味しいお魚とねお酒があって、
お酒を好きですか？
ということですね、はい、大好きですね。
うん、はい、じゃあ静岡のお気に入りのお酒もあります？
ございます、はい、
じゃあその銘柄を愛しながら
そうですね、まあ、何とは言えません、ね、
いろいろ試してご覧になりました？
そうですね、おかげさまで、まあ、いろいろな、まあ、地元 の、 まあ、ロータリークラブですとかね、はい、いろいろなこの異業種の集まりもあったりするもんで、まあ、そこでいろいろ教えていただきながら、うん、はい、日々、うん、はい、勉強してます。
じゃあ徐々に静岡のこともお好きになっていただいているんではないかなと思いますが、
はい、
先ほどゆっくり寝られるという話もありました、
はい、
実は学生の頃からずいぶん早寝早起きだったようなので、はい、この後そんな話も伺わせてください。そうですね、はい、FM ハイ日曜サロン、今日はあいおい日生同和損害保険株式会社静岡支店長の早川正久さんにお話を伺っています。早川さん、埼玉のご出身、埼玉というところはどんな町ですか？
そうですね、まあ、東京にね隣接をしていますから、うん、もともとベッドタウンというところから、うん、今は埼玉新都心ですとかね、独自のこうなんていうんでしょうかね、町づくりみたいなものも進んできてるかなと思ってます。で一方で、はい、秩父の方ですとかね、うん、かなり自然もたくさん残っているところで、まあ、非常にいいところだと、うん、思っておりますが、なかなか全国的な評価がですね上がってこないかなというところが非常に残念だなと考えています。
そういう意味では静岡と似てるかもしれませんね
いや静岡の方が高いと思います。
そうですか、はい、埼玉のそのふるさとの様子っていうのは今も懐かしく思い起こされます？
まあ、まだ親は住んでおりますのでね、うん、年に2回3回は顔出すようにしてます。
なるほど、はい、ご家族の方とは密に過ごされることが多いんですか？
まあ、その実家の家族というのは、まあ、本当にその帰った時ぐらいですね、うん、はい、私自身の自宅は今東京の、はい、まあ、上野動物園の近くなんです
けど、まあいいこと、はい、双子さんのなんか娘さんがいらっしゃると伺いました、
はい、
娘さんとお父さんの関係ってなかなか難しくなりますよね、はい、思春期迎えて大きくなってきて、ね、
小学校3年の時から単身赴任をしていますので、なかなか、うん、はい、コミュニケーションといいますかね、うん、もうすっかり母親 の、 支配下という
努力はしてらっしゃるんですね。
してますしてます、
はい、どんなことを？
そうですね、もう単身赴任始めた時から、日曜日は、うん、朝9時にですね、まあ、必ず電話を
すごい朝9時の男、
はい、そのことをどう思ってるのかね、うん、分かりませんけど、うん、もう一方的にしてます、う
ん、でもその時にはちゃんとお家に皆さんいらっしゃるってことですよね、
はい、まああえて待ってるってことはないですけどでも大概は、はい、
いれば
95% います、
ね、まあ、はい、分かって、それはいい、はい、ひょっとしたら例かもしれませんね、うん、ちょっと悩んでらっしゃるお父様いらっしゃったら、その知恵をお借りするといいかもしれませんね、
まあ、う
ん、
双子ですから片方いなくても片方いるみたいな、ね、ところもあります、
はい、もう一人どうしたっていう、ね、
そう
です、はい、どんなお話なさるんですか？
いや天気どうとか、
うんうん、 普通の、
まあ正直言ってあの向こうもねそんなにあの立ち入ったことも聞かれたくないでしょうし、
そうですね、まあ、これね母と娘だったらね、あの時で見たテレビで見たあの人の口紅良かったわねとか、そんな話もできるんでしょうけど、お父さんだとそういうわけにいかないですもんね。やっぱそういうことも続けてらっしゃるという優しいご家族思いの様子も分かってくるんですが、ご自身がお子さんの頃というお話をちょっと伺わせていただきたくて調べましたら、卓球をずっとなさってた。
そうですね、
静岡県は卓球県でもありまして、今もオリンピックに向かって、世界選手権などでも優勝しているのが静岡県出身の選手だったりしますが、ご覧になっていていかがでしょうね。卓球熱が蘇ってきませんか。
そうですね、あの最近あの T リーグですかね、あの始まって、今2年目ですかね、と思います。ちょっと最近1年目に比べるとテレビ中継が減ったんじゃないのかなと思ってますけれども、まあ、卓球がプロ化されるなんていうことは、本当にあの私がやっていた34、5年前は、本当に考えられないことだと思って、
割とマイナースポーツ的な扱いを受けてましたよね。
本当にあのおっしゃる通りで、あのユニフォームなんかもですね、今結構派手な服を着てますけれども、当時は本当にこう上一色下一色
あっさりと、
でもう女子の方のねこうユニフォームなんか本当にこうかわいそうなくらい、テニス部と比べると地味だったなと。なので本当に今いい時代になったなと思いますね、
卓球の良さはどんなところにありますか。
まあなんていうかあのスピード感と言いますかね。 あとはその
こう早いですよね。
球のこう台に当たるこう乾いた音と言いますかね、この辺がとてもこう心地いいなと。
そういう意味で私卓球のゲームって見ていても、今のは入ったのかな、どこを打ったのかなっていうの何にも分かんないんですけど、早川さん分かります、見てて。
分かります、それは分かります。
すごい、相当動体視力がいいんですかね。
いえそんなことないです
じゃあ打ち方とか、どこにどう入ったとか、球が曲がったとかお分かりになります、
分かります、分かります。
やっぱり分かる人が見ると相当面白いんでしょうね。あれはすごいスピードですよね。
そうですね、
ご自身がやってらっしゃる時も相当な腕前でらっしゃった。
いえ、大したことないです
ちょっと うまかったって感じですよそれその練習がすごかったからでしょうか、中学は夜9時半高校は夜10時には寝てたって本当ですか。
そうですね、まあ、厳密に言うとですね、高校の時はあの木曜日の夜だけは遅くまで起きてましたけど。
なぜ。
いやそれちょっと、まあ、聞きたいラジオがあったから、
ね、素敵、
それ以外は10時です
、そんな時間に眠れます。
眠れます、眠
れます。なんだろう、よっぽどこう昼間動いてらっしゃった。
いや特に、眠くなるんですね
その時間に、勉強したりとかちょっとそれこそ好きなことやってると遅くなりません。
いや勉強をし始めても、もう途中で眠くなるので眠くなると寝るんですね、
その方が効率がいいんですかね、
だと思います。
そしてじゃあ朝は早く起きる。
朝はまあ普通ですね、まあ、6時半とかそのぐらいだったと思います。
睡眠時間長いですね、それですっきり自分で起きる感じ。
そうですね、
今もそのくらいお休みになるんですか。
いや今はまあどうでしょう、12時半ぐらいに寝て6時前に起きるぐらいの感じですかね、
今はなんか割と普通な感じじゃあ若い頃はそれで脳みそを養ったのかもしれないです ね。へ、今は何かこうお好きでいつもやってらっしゃる趣味ってあるんですか。
そうですね、まあ、趣味と呼べるかどうか、まあ、ゴルフするのは好きは好きですね、
ゴルフもそれこそボールをあの広い中で小さいボールを打った時にどこに行ったのかって見失わないように見るっていうのも結構な視力ですよね。
そうですね、まあ、それはちょっとやっぱりわからないですね
さすがに
いやわからないところに行ってしまうから
腕前の問題ですか。
そうです、
そしてスピード感と言いますともう一つ、資料を手に入れました、馬がお好き。
そうですね、まあ、馬というとかっこいい競馬ですかね、
あれも最後の瞬間すごいこうせめぎ合いがあって、写真判定だったりしますけれど、あれご覧になってて分かります。
あ、それはね分かるんです。
うわ、
それはあの例えば花さっていうね、今大体6センチぐらいかなと思うんですけど、それはあのテレビで見ていてもそれは、分かります、ほぼ間違いなく、
だって必ず写真判定になるじゃないですか。はあ、うん、すごいな。
これがわからないとあの喜んでいいのか悲しいのか。
そりゃそうですね、はい、大事なところですもんね、はい、じゃ あの相撲とか見てても土俵割ったか割んないかとかもわかるんですかね。
大体わかりますね。うわ、ちゃんと見えてれば。
昨年のラグビーワールドカップでもじゃあボールとかいろいろも見えてました。
はい、ですね、実際のエコパーにね、はい、アイルランド戦を、うんうん、見に行きました。はい、でもともとラグビーを生で見るということが学生時代から好きだったので、まあ、そういった意味では、まあ、慣れていると言いますかね。うん、まあ、こう密集になっちゃってね、ボールがどっち出るかっていうのはそれは分からないですけど、うん、まあ、大概こう見てると分かる。
それは楽しいでしょうね。いや、どうしたら動体視力って良くなるんでしょうか。
逆に止まってるものが見えないんで
面白いです。
FM ハイ日曜サロン、今日はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社静岡支店長の早川正久さんにお話を伺っています。早川さんはそうやって動体視力がいいというお話だったんですけど、今そのお仕事でもある自動車保険においてはどちらがどうだったかということが一番分かりやすい方法としてドライブレコーダーが非常に活躍する時代になりましたね。このことについても会社でもいろいろと処置をしてらっしゃるんですか。
はい、そうですね、ドライブレコーダー自体はお客様が個人でですね、うん、前からつけてらっしゃる方はつけていたということだと思います。はい、で一方で煽り運転ですとかね、社会問題になったことによって、はい、非常にその今個人の方の、うん、ドライブレコーダーを購入するという欲が高まっていると聞いてます。はい、で一方でですね、保険会社が、うん、ドライブレコーダー付きといいますか、はい、レンタルでね、その保険のご契約者にドライブレコーダーを設置するという保険を今、当社も含めてかなり多くの会社が扱っていますね。
はい、これどういうシステムになってるんですか。
はい、会社によってちょっと細かなオペレーションは違うと思いますけれども、はい、当社の場合ですとぶつかって大きな衝撃を受けると、うん、まず当社のコールセンターからドライブレコーダーを通してお客様に電話をかけます。
はあ、
はい、お怪我ないですかとか、うん、大丈夫ですかとこういったようなことを保険会社の方からもう連絡をいただかなくても差し上げるということですね。
ありがたい。
でそれからその衝撃を受ける、前10秒あと5秒トータル15秒の映像を自動的に保険会社の方に送信すると、うんいうシステムになってますので。
じゃあ自分で何かしなくてもいいんですね。
そうなんです。市販のドラレコですと自分でね、SD カード入れてこう、うん、渡したりとかするんですけど、その必要がない、ということですね。で、あと当社の場合ですとドライブレコーダーがそのいわゆるその方が安全運転をされているかどうかというデータをそこから取得しているので、1年間の安全運転の成績といいますか、はい、その状況に応じて、次の年の保険料をお安くすると。
うん、今まではねよく事故がないと何等級なんていうのがあったりしましたけれど、はいはい、プラスアルファが出てくるってことですか。
そうですね。はい、
あら、それはまたそれで嬉しいですね。安全運転でご褒美になるって感じですよね。
そうですね。で今その一番いいスコアですと 8%、
あら大きい、
安くなるので結構これは大きい、
大きいですよ。それいいですね。
なのでただ一方、これもですねまだだいたい加入率が 10%、いくかどうかという状況でございますので、なんとかこれをですね 30% 以上にしたいなということで、視点を上げて取り組んでいるという状況ですね。
ドライブレコーダーのことは本当考えてらっしゃる方はね今多いと思いますので、はい、こういう方法もあるっていうのを知っておくと検討材料になりますね。
はい、そうですね。でしかも保険会社のドライブレコーダーはレンタルですね、自分のものになりませんっていうことで、はい、いや買った方がっていうお客さんもいますけど、逆に今ドライブレコーダーって、平均3年サイクルぐらいで購入された方も
次のね
買い替えてるということでいくと、
なるんですよね。
だいたい今の売れ筋のドライブレコーダーの金額を36で 割った金額より、うん、むしろこちらの方がねレンタル料としては安いかなということと、
そうなんですよね、
あとそのレンタル期間中壊れて落としたりとかあった場合に、うん、自前で付けた場合はご自身で買い直さなきゃいけないですけど、ね、レンタルですから、当社の方でもうこう無料でこう、まあ、無償で交換するという仕組みになってるんで、まあ、あのもうすでについてる方はね、例えばですけどあのご自身で買ったやつをこう後ろに回してもらって、
うんうん、
で保険会社のドライブレコーダーを前につけるとか、まあ、言ったような、ね、あの活用もできますので、
本当ですね、
ま
あ、今ねあの世の中サブスクリプションというような方式も非常に当たり前になってきて、はい、皆さん馴染みになってきましたから、はい、まあ、そういうものの一つくらいな考え方をしてもいいのかもしれないですね。
そうですね、
そうすればいつも最新のもので確かなものがついていて、はい、でしかも事故があった時って本当に戸惑うと思うんですけど、
そうですね、
声かけてもらえたり自分で何かしなくてもちゃんと見てもらえて、はい、っていうことになると、
はい、
その後いやどっちが言った言わない何した何だなんて揉めるっていうその、はい、嫌な精神的ストレスとか時間もなくなるし、
はい、
非常にこれは合理的でもあるし精神的にも安心が増しますね、は
い、そうですね、あの、お互いにねこう動いてる事故ってね、うん、あの必ずこう両方に責任があるようなのがまあ多いわけなんですけど、例えばこれはいやうちは止まっていたとか動いていたとかいうのってなかなか話が進まない。
そうなんですよね。
それと信号が自分は青だって、こっちも青だっていうこの2つがですね、あのいわゆる揉めると言いますかね、なかなかあの解決しない要因なんですけど、
そうですね、
実際のドライブレコーダー付きのご契約のその相手のある事故のですね、はい、解決までの、まあ、事案完了までの日数っていうのが、うん、まだそんなにあれですけどあの10日以上は短縮でき
てる、やっぱりそうなんですね、
っていうのがですね、うん、あのデータとしても出ています。
見れば納得ってなりますもんね、はいはい、それ以上言いようがないですもんね。はあ、新しい時代に変わってやはり損害保険もいろいろに変わっているようですから、
はい、
より良いものを考えてくださってる、これはちょっと提案していただいたら、
はい、
一考してみるべき内容ですね。
そうですね、ぜひ、
はい、お願いします。まあ、こうして伺ってきますと早川さん、静岡の街も割合事故の少ない街ではあるんですけども、
はい、
皆さんがますます安心安全に暮らせるように、
はい、
またぜひそれではお力添えください、
はい、
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日はあいおい日生同和損害保険株式会社静岡支店長の早川正久さんでした。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。